今日は母の日としての、それを記念しての礼拝を捧げています。その5月の、第2日曜日が母の日としていつもこう捧げられているわけです。で、この起源についてちょっとだけ短く、毎回ですけども、話したいと思います。100年ほど前、アメリカのウィストバーニア州で、そこのアンナ・ジャービスさんという女性が、亡きお母さんの好きな、カーネーションを追悼式に飾った。それが、まあ、記念になるわけですが。しかし、この、アンナ・ジャービスさんという娘さんのお母さんというのが、アンナ・マリーさんというんですかね。このお母さんが、教会学校で、教会学校の先生してたんですね。で、特に、実家の中にある、父と母を敬いっていうね、皆さんの、ちょっと賛美歌の、賛美歌のね、ちょっと開いてほしいですがね、この、93の3っていうところに、賛美歌のところですね、93の3、実会ってあるんですね。で、これは、皆さんも知っている、出エジプトから取ってる、20章から取ってるものですが、で、この第、括弧5のところに、あなたの壺を敬い、そうすれば、あなたの神、主が与えられる時に長く生きることができるとこあるんですけど、で、このお母さんっていうのが、教会学校で、父と母を敬いっていうのを教えるのに、本当に苦労しながら、どういう教材があったらいいのかなっていうふうなことです。よくこう考えておられたっていう、そのことを娘さんがよく知ってるわけですね。で、やっぱり、私はこの頃思うんですが、アゲオ合同教会では、式文の中に、毎回毎日曜日に、主の祈りもすると同時に、実会を唱えるんですね。秋山先生が、それ、あれを作ったんだと思うんですけど、式文を作ったんだと思うんですけど、主の祈りの他に毎日曜日ごとに、この、実会、党の戒め、これを唱えるんですね。いやでも私はそこの礼拝に出て、これはいいものだなってすごく思いました。まあ、一等最初のところで、あなたの、私の他に神を他の神があってはならない安息の地を覚えよとかいろいろこう出てくるわけでしょ。それね、やっぱり毎回唱えるっていうのはすごくいいことだなとこう思うんですね。で、このお母さんはいつもこの父と母を敬いっていうことをこうして言った。で、私はそこを考えながら、お母さんはやっぱり神様を子供に伝えたいからそういうふうにしたんだろうなと思うんですね。で、今日私旧約聖書の方では箴言の方の箴言の1の1章の7節から9節まで読んだんですけど、主を恐れることは知恵の始め。で、神様を恐れる、これは畏敬の意ですけれども、やっぱり神様を敬うっていうことですね。で、これは恐怖の恐れじゃなくて、神様を敬うっていうことが本当に子供たちには大事なことなんだなって、このお母さんは覚えてたんだと思うんですね。それを一生懸命子供に教えたんだと思うんですね。まず、神様を敬うことが分かれば、そうすれば、あなた方の父、母を、敬いっていうことがわかるんだろうっていうふうに思うんですね。で、これが、神様を敬うってことは、神様をに、逆に神様に背くことが罪ですよね。キリスト教の罪っていうのは神様に背を向けるっていうことですから、ともかく、神様を敬う。 そうすれば神様に背を向けることがないわけで、神様に背を向けることから罪の始まりが出てくるんですね。そして罪悪のことが、神様を敬えば善悪をはっきりと自分のものにすることができます。で、このことをやはり、ここで、このお母さんは、このいつも教会学校で教えていたんだと思うんです。で、亡き母のことを思って、それを追悼するために、これは1908年5月の10日ってなりますが、ここで、カーネーションを、皆さんにもこのカーネーションを配ったっていうのが始まりのようです。そしてそれの風習が、1910年に、ウェストバージニア州の知事が、5月2日に母の日を記念し、それを、母の日とするということを宣言して、アメリカ全土に広まったということなんですね。そして、この日が、1914年に、母の日と制定されて、それが日本に入ってきたわけです。で、日本に入ってきたのは大正4年、1915年頃みたいですね。そして、教会でその行事が催されるようになって、それが徐々に民間に広まっていったっていう、そういうふうな歴史があるわけです。で、このカーネーションはそれからこう定着してきました。で、なんていうか、学校でも、幼稚園とか、小学校でも、その、カーネーションの、こういうような紙で作ったカーネーションを、真っ赤なカーネーションを子供たちに配って、そして小学校、うちの幼稚園も、小学生の時に学校でこのカーネーションをもらったって、ここでこうして付けれるようになってるんですけどね。それをいただいたことがあります。なんといっても、やはりこの娘さんとお母さんのことがこう出てくるわけですけども、やはり、そのことが、記念になって、この今日も関連を飾ったんですけども。で、今日の説教ではさっきの、指揮者のも言いましたけども、母の願いということを題にしました。今日は母の日を覚えての礼拝ですが、本当に、日頃のお母さんに感謝を表す日として、そのように、こういう制定されているわけです。お母さんありがとうと言って、家に帰ったらもらってきたその、バッチみたいなカーネーションをあげたり、そういうふうにしたことが、私なんかもこう経験が、もらったことが経験あります。逆にお母さんたちは本当に、子供に対して何を願っているのかな、っていう母の願いですね。もちろんこれは子供が幸せであるようにそれが母の願いではあるんですが、よく国丸牧師のお母さんの願いは説教に何回も出てきますけれども、お母さんが洗礼を受ける前は大聖人になるように、この子が大聖人になるようにという願いでした。で、結婚後も、私は、国丸牧師のお母さんに、勝子さん、国丸さんを商売させなさいって、いつも何回もこう言われた記憶があるんですね。ところが、このお母さんが、洗礼を受けてからは変わってきたんですね。勝子さん、国丸さんを日本一の牧師にして、しなさいって、そういうふうな、お主とさんの、言葉でした。まあ私自身は母として子供に対しての願いは何なのかなっていうべこう考えてみたんですが、今回考えてみたのは、私は自分の子供一人ということでは考えられないで、やはり若者にまずどういうふうな願いを持ってるのかなっていうようなものを考えたんですね。で、やっぱり何と言っても、三つくらい考えました。一つは、幼い時から、神様を信じれるようになったら、それはものすごい財産だなって、そういうふうにして思います。なぜならば、この神様を知ると、善悪を知ることができる。まず、神様を敬うということがあれば、そうすれば、まず神様が御心とするのは何なんだろうか。 まずそれは、第一に、善悪をはっきりと身につけれれば、一生大丈夫っていうふうに思うんですね。そして、そこから、この善悪が分かれば、罪の問題が出てきます。何が罪なんだろう。神様に背を向けるのが罪なんで、その罪を、どうしたらいいんだろうっていうふうなことですね。そうするとイエス様が出てきます。そして、イエス様を通して、キリスト教の神様は、イエス様を通して、神様を覚えていくわけです。で、なおかつ、聖霊様が出てきます。それを分からせてくださるのは聖霊様で、その三位一体の神様が、こう分かってくるわけですね。そして、その子が、教会から離れないでずっと教会に繋がっていれる、行くという、そのことをやっぱり若者に、こう願い、それがまず一つだな、とこう一つ思いました。善悪の判断。罪意識がないところには、救いがないわけです。やっぱり罪意識がないと、イエス様も求めてきませんから。で、そのことがやっぱり、若者に対して、すごく願いますね。で、もう一つは、それが分かれば、善悪の判断を身につけながら、いれば、どんな仕事でも良いわけで、仕事に誇りを持って、若者が、世の中を渡っていく。そうすると世の中が変わってくると思うんですね。神様を、に畏敬の念を持って、神様を敬う気持ちを持って仕事していけば、世の中も変わってきます。そして、なお一つ聖句が思い出されました。それは、仕事には忠実になってほしい。そして、御言葉は、正直に忠実なものは大事に忠実である。という御言葉ですね。ごく小さいことに忠実なものは大きなことにも忠実。この逆はないということですね。だから、これは、ルカの16の10節にある言葉です。で、このことが仕事に忠実に何でも誇りを持って行くというね、どんな人にでも仕事できるんですね。心に病があろうが何だろうが、その人に合う仕事があるわけです。そうすると、若い時代、なんか乗り越えられると思うんですね。で、さらにもう一つ、やっぱりそのような感じで、どうか若者が居場所を教会で居場所を作ってほしいということですね。居場所が教会であれば、本当にいいと思うんです。教会もそれを願って、教会作りしなきゃいけないなって、これが私なりの母の願いです。そして、それぞれの母の願いがあると思うんですが、今日はじゃあ、でも聖書に聞いてみなきゃいけないわけで。で、今日の母マリアの願いは何だったのか。で、そのことをちょっと、話したいんです。で、母マリアの願い。ここに、願いははっきり言葉が出てるんですが、今日のメッセージの中で3つのことをポイントに話したいと思います。一つは、欠品の葡萄酒ですね。欠品、亡くなった欠品の葡萄酒の話。で、これが一つですね。で、もう一つは、この葡萄酒が自ら葡萄酒に変えられた。このことを知っている人と知らない人がここに明らかに出てきてるんですね。そのことです。で、三番目には、本当に美味しい葡萄酒ですね。その葡萄酒について、この三つの点にこうポイントを当てて話したいと思うんですね。で、まず、今日の課題は結婚式の話なんです。聖書を見ると結婚式です。最近の結婚式は、教会で挙げられます。そして披露宴は披露宴の会場で行われるケースが多いんですね。で、ごちそうも次から次とたくさん出てきます。で、皆さんもそれを食べるのは楽しみだと思いますが、だけども年取ると、いろいろ考えて、これ全部食べると血糖値相当上がるなとか、いろいろ考えながら、もう食べるものと食べないものを分けていくわけですけども、そういうふうなヒロイン、楽しい、食べて楽しいヒロインでもあるわけです。しかし、 この披露宴に招かれて行ってみたら、なんかの手違いで、その式場で何のごちそうの準備もなかった。と言ったらどうなるわけでしょう。これは当事者としては本当に緊急事態。責任者は冷や汗をかいて、顔も真っ青になってしまって、大変なことになると思うんです。このような今日のカナの婚礼はこういうふうな場面に匹敵してるわけです。大変です。日本流で言えば、葡萄酒が欠品になったということは、あまり大したことないけど、この時代、ここの国では大変なことになってるわけです。そして、恥をかく状態、緊急事態が起きてるんですね。ところが、聖書では、この葡萄酒がなくなった、非常にこうマイナス的な出来事を通して、イエス様は栄光を表すという場面に変えられているわけです。で、なおかつそのことによって、弟子たちがイエス様を信じたという大きな出来事、こういう、これが、ここでの、こう、大事な点でもあるわけですね。まあ、ピンチがチャンスになったみたいな、そんなんですね。しかし、これは、私たちの信仰生活の姿でもあるんです。大変な病気になったけども、大変苦しいんだけれども、そういう中で、イエス様と出会ったとか、信仰を持つに至ったとか、こういうふうなことをよく聞くわけですね。今日のメッセージの中心をまずここに、まず先に述べたわけですが、この、次にイエス様が交渉外に入って、ここで最初の印をここで行われたというふうにあります。イエス様はガリレアの旅をされて3日目にカナに到着されました。ツロとシドンの付近にもカナという場所があるようです。だからそれとの混同を避けるためにガリレアのカナとこう命じ付けたんですね。で、皆さんも頭の中にあると思いますが、ガリレア湖ありますよね。ガリラヤ湖のちょうど右側のところにガリラヤっていうところが場所があって、そこにカナってすぐ出てきます。で、このカナっていうのはナザレの近くにあって、イエス様の、生まれたナザレのイエスですからね、ところの近くですね。そこで結婚式があったと。そして、聖書をよく見ると、イエスの母マリアはすでにそこにいたってありますから、イエス様のお母さんはその結婚式でもてなすための接待係の中心にいたわけです。大変マリアはこの結婚式の重要な務めのところにリーダー的な存在でいたんですね。しかしもしもこのマリアの存在がここになかったなら、このようなイエス様の奇跡が出なかったかもしれないんですね。それほどまではここでマリアの取りなすこの存在が大変大きかったということがわかります。で、この日に起きた出来事をちょっと順を追ってみますと、一節に3日目にガリレアのカナで婚礼があったという3日目という言葉が出てきてるんです。で、この3日目っていうのが大事なんですが、この3日目っていうのがどこから3日目かっていうと、これはヨハネの2章です。で、ヨハネの1章のあたりに3から数えると3日目になるんですね。特徴は1章の29節にその翌日っていう言葉が出てきてます。で、これはヨハネがイエス様を見て初めて神の子羊と言ったその場面ですね。そしてその39節にもその翌日ってあるんです。で、ここでは、弟子たち、また、ヨハネ、アンデレ、シモンなんかこう、出てきて、イエス様が真似てるんですね。来なさい、そうすればわかる。来なさい、そうすればわかる。来なさい、そうすればわかる。これね、この言葉。この言葉に誘われて教会に来て、伝道者になった人がいるんですね。来なさい、そうすればわかるって、この一言で、その通りに教会に来て、それが長谷川先生だそうなんですね。 飛龍教会の長谷川先生、この言葉で来なさい、そうすれば分かるって、教会に来て、そして伝道者になっちゃったんですね。そして、その次が、一章の43節に、フィリポ、ナタナエルが出てきます。で、この3日目ってなるんです。それで、ここで、結婚式がありました。そしてそこで、欠品の葡萄酒の話が出てくるんです。一節は、婚礼に招かれたと。イエスもその弟子たちも婚礼に招かれた。そして三節で、葡萄酒が足りなくなったので、母がイエスに葡萄酒がなくなりました、とこういうわけです。それが三節ですね。そうすると、四節で、イエスは母に言われた、夫人よ、私とどんな関わりがあるのです。自分の母親に対して、夫人よ、私とどんな関わりがあるのですって、こう急にこういう言葉が出てくるわけです。私の時はまだ来ていません。もう他人行儀のような言葉ですね。そうすると、お母さんは、すぐこの召使いに言います。この人が何か言いつけたらその通りにしてくださいって。これが母の願いなんです。この五節の言葉。これが切実な母の願いですね。急に夫人よってこう他人行儀に言われて、してお母さんがこういうふうに、急にこういう言葉が言えたわけです。で、この取りなしの言葉がすごく重要になってきます。この人が何か言いつけたら、この一つはね、お母さんにしてみればこのお方がなんですね。しつこの関係ですが、公の言葉ですね。このお方が何か言いつけたらその通りにしてくださいというお母さんの言葉ですね。この取りなしの言葉、一言が、その通りにしてくださいって言ったら、この召使いに頼んだこの言葉。これが、この召使いたちは、イエス様のことは何も知らないわけです。だからお母さんが、これに言った、このマリアさんの言った言葉に従って、召使いが動いていくわけです。イエス様の言った言葉は、水がめに水をいっぱい入れなさいっていう、こういうふうなご命令なんです。で、そこには、2ないし、3メトレテスの入る水がめがあったと。で、当時、ホースもない時代、大変な作業です。この忙しい結婚式の最中に、この召使いたちに、こういうふうな命令をした。だけども、彼らは黙々と水いっぱいに入れました。1メトレテスっていうのは、約39リットルだそうです。そう、水亀の一つは2ないし3メトレテスですから、2メトレテスにしたとしても、それは、水亀一つは78リットル。それを6個ですから、かけると、かけ算すると、486リットル。1リットルっていうのは1000ミリリットルですね。1リットルって牛乳パック2つですね。500の牛乳パック。大変な量なんですね。この、私は政治旅行で見てきたんですが、カナに行って見てきました。大人の人が一人ドボンと入れるくらいの大きな亀です。一つはね。で、このブドウ酒がなくなったと、非常に当惑した時に、そこに居合わせたイエスの母マリアが、このブドウ酒がなくなったってこうイエス様に言ったのは、金がね、我が子は神様の力によって生まれた普通の子ではないということを、このマリアは知ってるわけで、自分が産んだ子ですから。イエス様なら何とかしてくれるという期待を持って言ってるわけですね。それで、そういうふうにして、ブドウ酒がなくなったってこうして期待を持ってこう言ったんだと思うんです。で、イエス様の答えは、イエスよ、私とどんな関わりがあるかとこう答えたわけですね。もはやここでは、母と子の関係ではなくて、イエス様は神の子であるという立場に立って言われてるんですね。そして、イエス様は、私の時っていう言葉を使いました。で、これが特徴です。ヨハネ福音書は、時を特徴にしてます。私の時っていうのが、ヨハネ福音書には何度も出てきます。 それは、十字架が近くなっていくと、7章、8章、12章、13章、17章とか、どんどん、私の時ということが何度も出てきてるんですね。で、これは、十字架の死と関係する言葉なんです。私の時はまだ来てない。で、また、これは、神様への服従の時、あるいは、主権を表す時であるということですね。私たちの信仰は、自分勝手に、自己中心的に、この、イエス様早く早くとか、小さい子供が親にねだるように、神様を自由に動かそうとするわけです。そして、イエス様に、私どもの言うことを聞かせようと、そういうふうな祈りもしたり、いろいろ自己中心的にしますけれども、しかし、主の時があるという時ですね。私の時はまだ来ていません。マリアはそのことに気づいたんだと思うんですね。夫人よ、私とどんな関わりがあるのですかっていうこの言葉で、やはり、マリアは、なんか急にドキッとしたかもしれないけども、やっぱり、主の時を考えたんだと思うんですね。本当に、私たちはもしこういうふうな言葉を何の関係があるかってこう言われたらショックですが、しかし、マリアはちゃんと主の時を考えたと思います。聖霊によって身をもった子供ですから、やっぱり神の子としてのそういうふうなものを持ってたと思うんですね。イエス様は完全に人間であり、完全な神であるというハイデルベルク信仰問答にあるように、やっぱりここを読むと思います。そして、召使いたちに、その通り、この人が、このお方が言った通りにしてくださいと。マリアはリーダー的な存在でした。大変重要な言葉をここで言ったわけです。それで、弟子たちは、そこに奇跡が起きて信じれるようになったっていうことですね。考えてみると、マリアの立場っていうのは、この地にあって、意外と私たちキリスト者の立場なのかなとも思います。そのようにしてくださいって、イエス様の言葉を信じてくださいっていう、こういうふうにして、マリアが言ってるわけですから、これは、マリアの立場は私どもの、この世にあっての私どもの、立場の言葉じゃないのかなと思うんですね。そういうことを考えたら、私どもは気になる言葉を他人から言われようとも、また、イエス様のご命令が少し厳しかろうとも、私たちは忍耐して、これを受け止めていきたいと思います。この、イエス様は主役ですから、脇役の私たちは、映画でもそうですよね。主役を盛り立てるために私どもは忍耐していろいろ努力していくのが脇役のものですね。やっぱり主役をすごく立てて何があっても物事を客観的に見れるように主観的にならないで客観的に見れるようにしてこうして主役を立てながら歩んでいかなきゃいけないんじゃないのかなっていうふうに思います。そこに主の栄光が現れるわけです。いよいよ主の時が来ました。そのために用いられたのは召使いたちです。石の水瓶に水をいっぱい入れました。入れなさいという言われた時、8分目じゃなくていっぱい入れるというのが条件です。聖書を見ると意外といっぱいとか最高のものとかそういうふうな言葉が出てきますね。ナルドの香油でも高い香油を8分目じゃなくて全部壊して、イエス様に注ぎかけたと。で、これは逆に言えば主の恵みも8分目じゃなくて私たちに 100% 本当にこの主の恵みが与えられているということを私どもは気づかないでいるわけですよね。そしてたくさんの水瓶を3つの水を入れたわけですね。本当に、今の時代と違います。水道をひねれば水がジャーッと出るわけじゃないわけですね。そういうふうなことで、しかし、この、召使いたちは、 いっぱい入れて、そしてイエス様のお言葉は、さあ、それを世話役のところへ持っていきなさいって8節にあります。と、召使いたちは運んでいったんです。多分これは、運んでいった、歩いて、運んでいってる間に、水が葡萄酒に変わっちゃったんじゃないかなと思うんですよね。いつ変わったんだろうっていうふうに私はいろいろ考えるんですが、聖書は意外とそういうところがあります。住人の重い主婦病の人たちも、イエス様に、最初のところ行って見せなさいって言って、行く道中で記憶されたってあるから、多分そうなったんじゃないかなと思うんですね。で、その次に2番目に、その水が葡萄酒に変わったことを知っていると知ってない人がいると。その9節ですね。世話役は葡萄酒に変わった水の味見をした。この葡萄酒はどこから来たのか。水を汲みに召使いたちは、水を汲んだ召使いたちは知っていたが、世話役は知らなかったので、花婿を呼んで言った。誰でも初めに良い葡萄酒を出し、酔いが回ったら劣ったものを出すんだが、あなたたちは良い葡萄酒を今まで、取っておかれましたってこう言われました。まず、水が葡萄酒に変わった奇跡が起きた。この成り行きを知っている人と知らない人が、こう、出てくるわけです。それで、これは一体私たちに何を語っているのかっていうことになるわけですね。水が葡萄酒に変わったということを聞くと、この世の人たちは、それは馬鹿げた話だという人もいるわけです。それは無理もないわけですね。人は誰でもこの自分の経験したことじゃないと信じられません。当時、イエス様のしたことをすべて見た人たちは、信じられるわけです。イエス様のそばにいて、イエス様の命令に従った人とか、弟子たちとかそばにいた人たち。それは、すべて見てるわけですが、わかるわけです。葡萄酒の味わいの秘訣、それを知ってます。そして、世話役は感心したわけですね。美味しい。世話役は全然見てないからわかんないけど、ともかく葡萄酒が美味しいって、そういうふうにして声を張り上げて言ってくれた。この人も一役買って、素晴らしいことを言ってくれてるわけです。すべての成り行きを世話役はともかくわからないけども、この美味しい葡萄酒を最後まで取っておいたって。本当は、初めにいいものを出すけど、後でそういうふうないいものを出したなんてすごいって言って、この、証明してくれてるわけです。しかし、肝心の秘訣は知らない。わけですね。で、この肝心の秘訣を知っている人と知らない人がここに明らかになってきます。美味しい葡萄酒を味わわせていただいている。ですね。これは何を意味しているんでしょう。私たちの信仰生活において、やはりイエス様の御声に聞いて、従った。今、こんなに忙しいけども、ともかく、黙々と、やった人たちですね。この人たちは、分かって。しかし、やってない人たちは、この大きな秘訣、これが分からないわけですね。なんと言っても、これは、すごい、知ってる人と知らない人が、こう出てきてるわけです。で、まあ、当時、イエス様は神様ですから、やっぱりいろんな奇跡、病人も治したりいろいろしてますから、やっぱり当時弟子たちとかそばにいた人は信じられますよね。でも私たちはイエス様は現にここにいないわけですよね。だから、しかし、信仰を持ってイエス様ならできると信じれる人、まあ信仰を持っている人はそう思うんですね。なんと言っても奇跡中の奇跡は、しかし、なんと言っても奇跡中の奇跡は、罪人の私たちがイエスの手によって作り変えられているということです。水が葡萄酒に変わったというそういう奇跡もすごいことです。しかし、今私たちが、 イエス様の血によって罪人が作り変えられている。で、自分としてはあんまりそんな感じしないかなってこういうふうに思ったかもしれないけども、しかし感情じゃないですね。信仰は感情じゃダメなんです。やっぱり信じるという意思ですよね。で、私どもは自分ではわからないけれども、しかし本当に作り変えられてるんです。それを信じることが信仰ですよね。これ大事だと思うんです。味気のない水のようなものが、イエスの手によって美味しいというブドウ酒のような味わいのあるものに作り変えられているということを私どもは信じたいと思うんですね。以前、ここの聖書の箇所で、語ったことがあるんですが、今から10年くらい前に経験したことですけど、土曜日の夕方、突然電話が入りまして、在日大韓キリスト教会の先生が倒れられ、心臓の病気で倒れられたと。明日の日曜日の説教に何とか応援してほしいという電話があったんですね。それで、それは日本キリスト教団の教会なんです。それで池袋にある教会で。で、本先生は私知ってますから、本先生のお父様が国会してる教会ですね。それで私は、それを引き受けて、使徒言行録の説教をしたんです。で、韓国の人の教会ですから、そういう作りの教会ですね。で、大勢の人が礼拝に来てましたね。で、そこで私が説教することになって、通訳が、お医者さんが通訳してくれたんですね。で、通訳が入ると説教もその倍になるんです、時間が。で、説教すると、あっちこっちから大きな声で、アーメン、アーメンってね、すごい、そのアーメン。ものすごいですね、アーメン、アーメン、アーメンって、ものすごいその声が聞く、言うんですよね。で、とりわけ、礼拝の中央にいた人が、ドスの効いた声で、アーメン、アーメンって、ドスの効いた声で、大きな声で言うんですね。で、私は、その人の顔を見ながら、ああ、随分柔和な顔してるけど、ああいう声が出るんだなと思って、どういう人なんだろうと思いながら説教してたんですね。で、お昼ご飯をいただいてから、例のドスの効いたその人が、私のところに挨拶に来ました。で、その人が曰く、私はミッションバラバの一人です。というふうに言いました。私はちょうど彼らの本を読んでたことがありますので、その人に対応できたわけですが、その本は、入れ墨クリスチャンって言って、そういう題だったと思うんですね。それで、その本に出てくる8人の人たちの一人、8人のヤクザが悔い改めて救われて、クリスチャンになって、それで伝道活動をしているミッションバラワの一人です。その中には牧師もいます。それで、私の出会ったその方も小指がこうなくて、しかし顔ももはやヤクザの顔じゃなくて、本当に柔和な顔で、イエス様を信じるとこんなにも変わるのかなとこう思いました。味のない水のような人生から、美味しいブドウ酒のような人生に、こう変えられ、イエス様の手の中で変えられていくっていうのは本当です。私どもも、ああそんなことあるかなと思うかもしれないけど、自分のことは自分でわからないけど、変えられていってるんですね。うん。イエス様は、この今日は、この結婚式という中で、印を行われたわけですが、これは、どういう意味かなって考えると、弟子が本当に、そのことによって救われたっていうのはまず第一なんですが、結婚式っていうことでこの話が出てくるんだから、それは何と言っても喜びなんですね。それを連想するわけです。実は毎日曜日の主の日の礼拝が、復活の主が私たちをお祝いの席に、この結婚式の席に招いてくださっているという、そういうふうな喜びです。それを、結婚式の喜びと、こう、一緒にするとあれかもしれないけど、しかしそういうものだっていうことですね。で、この喜びが、結婚式の喜びがストップしないように、イエス様はブドウ酒を作ってくださいました。そのためには、あのように、 そういうことが起きたときに、緊急事態が起きたときに、私どもは母親のマリアに倣って、イエス様にまず申し上げるということが大事です。何が起きても、これは礼拝の中だけじゃなくてもね、自分の生活の中で何があっても、イエス様にそのことを申し上げて頼るということが大事です。そして、これが世の中にあってのキリスト者の使命で、ですね、母の願い。この人が何かあったら、その通りにしてくださいっていう、こういうふうなマリアの言った言葉に倣って私たちはこの世にあって、この務めを全うするっていうことも私どもの務めです。そうすると、それを聞いた人たちが、本当にイエス様を信じるならば、味わいのある葡萄酒、水のような、そういうふうな何の味付けもないものから、味わいのある葡萄酒のような美味しい、そういうふうな、人生を歩むことができるということをここで教えてくれてるわけです。お祈りします。父なる御神様、皆を賛美いたします。主を信じることは知恵の始め。主を恐れることは知恵の始め。私どもは生活の中でまず神様を敬い、そして生活をすることができるように、そしてイエス様に頼って、本当に何があってもイエス様に頼って歩むときに、私どもは美味しい葡萄酒をいただく、そのような素晴らしい喜びのある人生を歩むことができるということを今日は習いました。そのためには私どもだけじゃなくて、多くの人たちにこの恵みを伝える器として、マリアの取った態度に見習って、この世を歩むことができるように、どうぞ一人一人を導いてください。今いろいろと課題を抱えている方々もおられます。どうか、本当にイエス様に委ねながら、安心して生活することができるようにお願いいたします。導いてください。病んでおられる方には、どうぞ癒しの御手を置いてくださいますようにお願いいたします。今日いろいろな事情で教会に来れない、お一人お一人の上に、あなたの豊かな御癒しの御手と、どうか祝福を豊かに与えてくださいますようにお願いします。感謝してこの祈りをイエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。